皆さんおはようございます。このようにして私たちが集まって礼拝を持つということはこんなに素晴らしいもんだなと思いました。私たち、福田兄弟と私はこの礼拝が家庭での礼拝の間であっても日曜ごとにここに集まってそして説教をいたしました。その説教は、ホームページの音声を通して皆さん一人一人に、お伝えすることができました。しかし今このようにして皆さんの前で緊張を持ってお話しできることはなんと幸いなことか。そして本当に大きな力と勇気を私もいただいております。本当に感謝をいたしたいと思います。コロナの災いはなおも続いております。今日の新聞を見ますと三桁になった欧米市のですね兵庫県の感染状況を見てまたまん延防止措置の発令を考えているというの知事の言葉が載っておりました。神戸市は二十何人かですね、新しく感染者が出ておりますが、ですから私たちはなおも続いているこのコロナいつ終わるのかしわからない。で昨年の週報を見てみますと昨年の3月より教会はコロナの感染を心配し礼拝を短縮で始めておりました。そしてその状況はですね今も短縮の礼拝を持ち続けておるわけであります。このコロナの災いは神を信じる人々にも信じない人にも等しく引っかかっているように思えます。このような状況の中で私たちは聖書の言葉をどのように読んでいくことが必要なのか。私はこのコロナの間中をいろいろと教えられじっと考えてきたのであります。黙示録はしばしば未来に対する予言の書として読まれます。しかしそのように読むと聖書の言葉と歴史とが当てはまる箇所と当てはまらない箇所がありますので黙示録を予言書として読み通すことは難しくなってまいります。そこで私は黙示録を予言書としてではなくて苦難の中に置かれた使徒ヨハネに御霊が幻を与え希望を示された書である、このようにしてこの予言黙示録を読んでいきたいと思うようになりました。もちろんヨハネに与えられた希望の中には予言的要素が含まれておりますが、しかしそれは希望を与えるための予言であって歴史を言い当てるための予言ではありません。私は早速ですねこの、今日の説教の内容ですねこれを週報にも書いておりますのでそのところを前に映し出しました。読んでみたいと思います。黙示録4章は試練の中にある使徒ヨハネに三つの希望を幻によって与えています。第一、天に開いた一つの門がある。二、私たちは御国の民、御国の祭司である。三、御国には24人の長老たちがいる。私たちは試練のただ中にいますが主イエスは私たちにも黙示録を通して同じ希望を与えてくださっています。私たちには想像力という素晴らしい能力が与えられています。 ですから御霊によってこの想像力の翼をいっぱいに広げて黙示録からのメッセージを受け取っていただきたいと思います。これが今日の説教の内容であります。で、ローマ帝国による迫害はついにヨハネをパトモスという島への島流しになって現れてきました。これは1世紀ちょっと前、紀元90年ぐらいの話です。ヨハネはアジアの7つの教会を牧会している牧師でありました。パトモスという島、行かれた方がいらっしゃいますが、ここでちょっと私は行ったことがありませんので、ちょっと地図で示しておきます。で、ここのイズミルというのがいわゆる聖書の中に出てくるエペソであります。エフェソスという記述もありますけれども、エペソであります。そしてちょっとここの風で飛びますので、エペソからまあ南に行きます。そして少し 西へ行きますとこの島があります。約130キロ離れたところの島にヨハネは島流しにあったわけであります。ヨハネはこの7つの教会、アジアにある7つの教会、エペソですね、スミルナ、テアテラ、ここの辺に7つの教会がありますけれども、その7つの教会を牧会している牧師でありました。しかしその島流しによってヨハネは教会から引き離され、教会は牧師を持たない無牧の状況に追い込まれたのであります。しかしヨハネは毎日曜日の礼拝を欠かせませんでした。このパトモスの島の岩に寄りかかりながら礼拝を行ったのであります。御霊はその礼拝の中でヨハネに幻を与えました。今日の最初のテーマは、天に開いた一つの門がある。私たちが苦しい出来事を経験しているときに、突然神についての理解が深まる時があります。神が共にいてくださるという確信が増し加えられる時があります。神が私を愛してくださっておられるという喜びを感じる時があります。御言葉がなお深く分かったという時があります。それは勉強によって得られるものではありません。ヨハネは礼拝の中で突然幻によって深い神の計画を知るという経験をすることができたわけであります。その時のこの4章1節の今日の言葉でありますが、お読みいたします。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。ヨハネはこの黙示録の一章においてもこの経験をいたしました。ヨハネが心配していた7つの教会のことを思い、そのために礼拝の中で祈っていた時のことでありました。突然ラッパのような大きな声がして、7つの教会の御使いにメッセージを伝えようとの言葉を聞いたのであります。そのメッセージの内容は今日はそのところ飛ばしましたけども、2章3章に述べられております。2章3章というのは非常に分かりやすいところなので、今私はこの希望についてこの黙示録を読んでいこうと思いましたので、2章3章はまたいつの時かにお話をしたいいたしたいと思います。1章の初めの時にですね、こう書いてあります。私は主の日に、これは日曜日ですね、御霊に感じ 私の後ろにダッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。ヨハネはこの七つの教会の牧師をしておりましたから、パトモスに送られたときに、その教会員はどうしてるだろう、一人一人の顔を思い浮かべながら祈っていたに違いありません。その時にこの七つの教会に対してあなたの見ることを巻物に記してメッセージとして送りなさい。このようなラッパのような大きな音が聞こえたというんですね。私たちは主イエスを信頼して人生を歩いているときに必ずこの天に開いた一つの門があるというラッパのような声を聞くのであります。そして突然新しい道が開け、私たちは難局を抜け出すことができるようになるのであります。これが第一のポイントであります。第二に、私たちは御国の民、御国の祭司である。ヨハネはラッパのような声を聞いた後、このように祈っております。これは最初の時でありますが、一章のところですね。そのヨハネの祈りを前に示したいと思います。イエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国の民とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンと祈っております。主イエス様は私たちを罪から解放し、そして王国の民とし、祭司としてくださいました。ヨハネはそのように告白をしています。それゆえに私たちが試練の中にあるときに、御国にある御座を見させてくださるのであります。ヨハネが見せられたのは、神の御国というのは確かに存在するんだ。ヨハネは神の御国について主イエス様から例えを持って聞いておりました。天の御国はあの畑のようなものだ。御言葉は道にまかれた種があった。そして岩地にまかれた種もあった。茨の中にまかれた種もあった。しかし良い地にまかれた種は大きく、その種は芽を出して成長していったんだ。このようなことですね。そのように例えを持ってマタイの福音書に書いてありますけれども、そのように聞いておった御国、それは確かにもっと素晴らしい例えではなくて、現実に幻によって私たちは見ることができるんだということを経験したわけであります。ヨハネは迫害の中でこそはっきりと幻を持って見ることができたのであります。今日の4章の2節、テキストの2番目の節でありますけれども、こう書いてあります。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。こう書いてあります。ヨハネは御国の中の御座があること、その真ん中に父なる神の栄光が輝いておることを見たと述べております。その栄光はヨハネが持つ言葉の限界をはるかに超えておりましたので、このその方は碧玉や赤目ののように見え、 その御座の周りには玉玉のように見える虹があったと表現したのであります。ようにという言葉でその不思議を表現したのであります。でこの御座にはこの後四章の後のところですね、五節にありますが、神の七つの御霊がそこにあり、また父なる神の右には主イエスが見えたとヨハネは述べております。父なる神の右には主イエス様がいらっしゃった。この右とはですね、右とか左とかいう右ではありません。右は神の権威を表す言葉であります。イエス様は神の権威を持って今も御座に着座されているのであります。その方が私のうちにもおられるのであります。コロサイ人の手紙の3章1節を見ますと、このイエス様が神の右の座についておられることを示しております。パウロが示しております。その方が私のうちにも今もおられるということを私たちは感謝をしたいと思います。コロサイ3章の1節、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものをお求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。イエス様はこのようにして今も神の権威を持って御座に着座されているのであります。これが第二のポイントでありますが、第三のポイントは、御座の周りに24人の長老たちがいたということを示しております。彼らは白い着物を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちであったと書いてあります。こう書いてある。4節5節、また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。このヨハネが見た24人の長老、ここに初めて私たちの姿が現れております。この人たちは白い着物を着て金の冠をかぶっておりました。ヨハネはユダヤ人でしたから、十二部族のどこかに属しておりました。しかしここで書かれているのは24人の長老たちであります。残りの12人は誰でしょうか。この12人は、残りの12人は主イエス様によって神のイスラエルとされた新約の民の代表者たちであります。私たちです。この人々、24人の人々は皆白い着物を着て、そして金の冠を身につけていたのであります。彼らはもともと罪人であり、普通の人でありました。王ではありませんでした。しかし救い主キリストによって罪許され、白い衣を着せられ、王としての冠を受けるようになったのであります。その御座の周りに24人の長老たちがいた。そこに私たちの姿が現れているのであります。私たちは試練の中で御霊の励ましを受け、想像力の翼を広げて黙示録の言葉を読まなければならないのであります。その時確かに天に一つの門が開かれているのが見え、その奥に御座があり、そこに父なる神、御子キリスト、 御霊なる神の栄光が輝いているのを見るのであります。そのようにして私たちは新しい力を得て試練に打ち勝っていくのであります。もう一度今日のテキストをお読みしたいと思います。その後私は見た。見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御座である。